皆さん改めておはようございます。ようこそいらっしゃいました。今日、聖日礼拝、またこのウェルカム礼拝で捧げてますけれども、共に礼拝できますこと本当に嬉しく思います。メッセージの前ですけれども、今日は初めての方もおられますし、またお久しぶりの方もおられること本当に感謝いたします。うちの姉妹の知人の方々、あるいは、今2階にいらっしゃいますけれども、ゆかさんとまたその、その子供たちお二人も来てくれました。また柳川さんの、ご主人さんも、また娘さんも、またお孫さんも、来ていただいて、田中さんのご長男さんも、大村姉妹のお母さんも、心から本当に歓迎申し上げます。今日の礼拝を通して、本当に皆さんお一人お一人の上に唯一の神から来る誠の喜びと癒しと平安が豊かにありますように、心からお祈り申し上げます。今日は喜びと癒しはどこから来るのかという題を持ってメッセージに貼りたいと思います。前髪は黒くしてください。皆さん、最近皆さんには嬉しいことが多いですか、悲しいことが多いですか。私たちは生きていく中で人生にいろんなことが起きると思います。時にはとても嬉しいことがあったりします。あるいは不意に事故に遭うこともあったり、時には突然重い病気にかかることもあったりします。あるいは、今の時代はですね、もう年齢関係なく、もう全世代にストレスがあるかのようにですね思われます。20代の若い方々には恋愛の問題とか学業あるいは就職の課題でですね、本当に悩んで、あるいはストレスが溜まっているかなと思います。子育て中最中の、お母さんお父さんの方々には子どもの勉強のことや将来のことや、今の時代はもう、子どもたちのスマホの使い方の問題やネットの問題やですね、さまざまな問題があったりします。あるいは退職された方々にはその退職後の、虚しさと言いましょうかね、そういった課題、経済的なこと、あるいはお年寄りの方々には体のあちらこちらに病気ができたり、入院されたり、手術をされたり、いろんなことが起きたりします。以前あるニュースで見ましたけれども、最近はですね、20代30代の若い方々にも、ストレスのせいか分かりませんけれども、脳卒中で倒れる場合も非常に多くなってきたというニュースを見たことがあります。あるいはクリスチャンの方々は、自分の信仰だけではなくですね、家族の救いのために祈ること、時にはその信仰のことで夫婦間で、あるいは親子間でトラブルが起きたり、反対があってですね、悲しんだり辛い日々を送ることもあったりします。ところがですね、考えてみたら、そんなことが人生じゃないの、そもそも人生ってそんなもんだよって言ってしまえばそこまでだと思うんですね。確かにそうかもしれません。時には健康だったり、時には病気だったり、時には余裕があったり、時には乏しかったり、それが人生なのよって言ったらそこまでかもしれません。しかしこの日本だけではなく、世界に 何か違った生き方をする人たちがいます。その生き方が違う、何か考え方が違う。例えば病気や事故、死、それに対応するその仕方、生き方が他の人々と何かが違う。それこそクリスチャンの生き方であり、聖書が語る生き方であります。唯一の神、創造主なる神様を信じるその人々にはその生き方が違います。何が違いますか、教えてくださいとうまく言えないかもしれませんけど、何かが違います。唯一の神を信じる方々には本当にみんな悲しんでいる状況の中にあっても、みんなダメだダメだと言われる状況の中にあっても悲しんでおりません。みんな気落ちしている状況の中に置かれていても気落ちしません。しばらく悲しんでいるように辛いそうに見えるかもしれませんが、しかし彼らには何かが違う生き方が、力があるんですね。日本をはじめ世界に、まあ大体でおよそ6億人のクリスチャンがいると言われています。世界中に6億名ですよね、とても多いんじゃないですか。そのクリスチャンの生活、人生の中で本当に小さなことから大きなことまで神様によって、あるいは生きていく中で、ああこれこそ神の助けだ、あるいはこれこそ喜びだ、あるいはこれこそ癒しだと言える、いう、まあね、一般的な言葉で言うならば信仰体験談があります。数えきれないほど多くあります。私たちが知らないだけですね。まあそれを教会では証しと言います。証人、証言という意味なんですよね。まあそれは私がもう今日ね全部網羅することはできませんし、そしてその中でこの時に、この2021年、今日5月16日、今日というこの日に、またこの神戸、この明谷教会に、私という小さき者がおりまして、今日は、今私が通っているこの闘病、その中で神様が、唯一の神様が、私に起こしてくださった神の喜びを、癒しを、そのお証しをさせていただきたいと願っております。まあね、全く初めてお聞きになれる、なる方もおられるかと思いますけれども、それはそれとして聞いていただけたらと思います。あるいは最初からそのプロセスを見守ってくださった方々には改まった心を持って聞いていただけたらと願っております。それから何よりこの証を通して、私は隠されて、もう徹底的に隠されて、私たちが信じる創造主の唯一の神様だけが栄光を受け取られますように願っております。そして今日の礼拝が終わって、あるいは皆さんがお家に帰ってですね、ユンボコシじゃなくて、ああ神様が、神様が、神様が、そういうふうに言われてほしいですね。私は、去年の12月、まあ秋から少し症状はありましたけれども、とてもひどい、咳をしておりました。一日中咳をするような感じでした。そしてそれがどんどんひどくなって、後からはもう咳をするたびに、痰と、まあ痰に混じった血が出てきました。ね、結構な血がですね、出てきたわけなんです。 まあ、普段もめちゃくちゃ、まあ、分かる方は分かりませんけど、めちゃくちゃ健康なタイプの、ね、男ではないんですけれども、その12月は本当にだいぶ違ってました、私の体の調子が。それでですね、心の中では、あ、これはちょっと尋常じゃない、なんか違う、なんか起こるかもしらんと、そんなふうにですね、心に思っていました。そしてですね、誰にも言ってなかったんですけれども、まあ12月にですね、一人で密かに身辺整理をし始めました。実は捨てていいものはもう全部捨てて、処分していいものは全部処分して、そしてもしかしてわからないかもと思ってですね、後任の先生のために引き継ぎの準備も全部終わりました。そんな方に年末を送りました。皆さん、私たちはですね、今今日だいたい皆さん、まあ、お聞きそうに見えますけれども、実は明日何が起こるか誰も知らないんじゃないですか、ね、明日の朝、5月17日の朝、目が覚めたら私たちは生きていることですし、目が覚めなかったら亡くなったわけなんですよ。でしょうね。まあ、その中でですね、そういうふうに身辺整理をしながら、症状はもっともっとひどくなってきました。そしてですね、1月になって、まあ、到底その咳やその血痰をですね、耐えることができなくてですね、まあ、兄弟ともその相談をして、妻にある病院でですね、シティの撮影を、腹部の撮影をした。その結果はですね、まあ、そこでは、肺がんが強く疑われる。だから、大きな病院に行って、まあ、精密検査をもうぜひしてくださいと強く勧められました。そして、病院も紹介してもらいました。肺がんが疑われますよと。で、その見せてくれたシティの写真でですね、右の肺の大きな部分が真っ白くなっていて、これが、がんでしょうみたいに女性の先生でしたけれども言われました。このことをまず妻に言って、そして、神戸大病院でですね、1月にいくつかのがんの検査を受けました。そしてその結果がですね、1月29日に出たんですよ。まあ、実は私の、まあ、もう死ななくていいんですけれども、1月27日が私の誕生日なんですね。それで、まあ、誕生日の2日後に結果を聞くことはある意味で非常につらかったんですね、うん、余計な考えだったのかもしれませんが、この誕生日のお祝いが私の人生で最高かもしれませんみたいなですね、そんな思いまでしましたけれども、それで、まあ、妻と一緒にですね、二人で神戸大病院に結果を聞きに行きました。まあ、家庭の男性の先生でしたけれども、まあ、主治医の担当医の先生は、外来の先生は意外と淡々と検査結果を言ってくれました。肺がんでした。ステージから言いますと4期 B でした。子孫写真出して、これですね、この右の肺の近くに入っているとあそこがですね、がんの悪性腫瘍です。4期 B ですと言われました。もう診断書、まあ、英文にですねもらいましたけれども、はっきりと書かれていました。1期、2期、3期、4期、4期の中で一番最後、まあ、今はそういうふうな言葉は使いませんが、いわゆる末期ですね。それからですね、組織検査結果、肺多形がんという多い形がんというがんです。これはですね、肺がんの中でもとても稀な悪性腫瘍で、 肺がんの中でも 0.1 から 0.3% しかない珍しいがんだそうなんです。まあ私も専門じゃないので分かりませんが、その先生言うには、まあとにかく毒性が強い、転移が早い、そしてまあ腫瘍の塊も大きくて手術は不可、根治も不可と言われました。しかも最初はですね、膵臓と副腎にも一部転移が見つかりました。まあ幸いに脳は大丈夫だったんですね。そしてその主治医の先生は、担当医の先生はもうなるべく早く抗がん治療を始めた方がよくいいでしょうと、そういうふうに言われました。いいですよ。その時にですね、まあ妻はですね、外では驚いてないような姿をしてましたけれども、その心はどうしようもなかったみたいだったんですね。普段はまあ低血圧のものでしたけれども、突然まあ高血圧が来ちゃってしまってですね、150、70まで上がって、まあ多分夫の病気で、少なくとも、ショックを受けたかもしれません。まあそこでですね、だいぶ今は収まっていますけれども、そんなことにもなりました。そこで私は一人のクリスチャンとして、この結果をもって、神様の前に祈り始めました。そして普段私が信じている信仰通りに、命をくださる方も神様ですし、それを取るのも神様です。神様がもし私を生かしてくだされば、私は生きるようになり、私の命を取ってくだされば、私は神のもとに行くのです。もし神様が私の命を伸ばしてくだされば、この地で私がなすべき使命がまだ残っていることですし、もし神様が私の命を取ってくださるならば、私の使命は、人生はそこまでだ、というふうに、主は私の心に語ってくださいました。皆さん、これはですね、決してですね、何と言いますかね、宿命論、運命論みたいなものではないんですよ。眼鏡ちょっとこもってますね。ね、運命論じゃないんですよ。例えば患者さんがお医者さんに治療のために自分の体を委ねるんじゃないですか？ね、委ねるんですよ。全能の神様、私を作られた神様、私の生と死を治められる神様に、私の命も全てをお預けすることなんです。人はですね、自分が信頼できる、信頼している人に、まあ自分や何かをこう預ける、委ねること、委ねたらですね、とても心がほっとするんですよね。安らぎを得ることができるんですよ。キリスト教の、まあ、考え方といいましょうか、教え、世界観はこういうものなんです。神様の、まあ分かりやすく話をしましょう。神様の心という巨大な枠があるんですね。目には見えない大きな枠があります。それは人には計り知れません。知り尽くすこともできない神様の心という大きな枠があります。それを教会では摂理と言いますけれども、まあ枠という言葉にしましょう。この大きな神の枠の中で、人生のすべてのことが、世界のすべてのことが、その枠の中で、神の主観の中で起きたり消えたりするわけです。嬉しいことも、悲しいことも、事故も、事件も、病気も、疫病も、自然災害も、戦争も起きたりします。そして、その巨大な枠の中でですね、そのすべてを治められる神様は、私たち一人一人、それがクリスチャンであろうが、じゃないであろうが、 すべての人類に対する神の心は愛と恵み、憐れみというものなんです。私はこのような信仰に基づいて肺がん末期という状況の中で自分自身を顧みるようになりました。始めました。以前には見えてなかった自分自身の醜い様子が見えてきました。以前には見えなかった暗い自分自身の心が見えてきました。そこには醜い自分、傲慢な自分、心が硬い自分、慈しみも憐れみもない自分、汚れた心を持っている私、罪と悪と毒でいっぱいになっている自分自身、偽りと偽善でいっぱいである自分自身、神様を恐れていない自分自身など、そのような今までは見えなかった霞んでいたような自分自身のことが発病してからくっきりはっきり見えるように、もう気づくように、分かるようになりました。神様が示して教えてくださったんですね。本当にある意味で朽ちている私の心、魂が見えてきたんですよ。そこでですね、私は本当に神様に悔い改めの祈りをし始めました。自分自身の罪と悪、汚れを悔い改める祈りでした。主よ、神様、私の魂を癒してください、きれいにしてください、この汚れを、この汚いものを主よ洗い流してくださいと切に祈りました。私が先に祈ったのは、神様、私の病気を癒してくださいではありませんでした。私の魂を癒してください、それが先の祈りでした。皆さん、聖書が言う悔い改め、悔い改めの祈りは、ただ自分自身を責めなさい、自分の人生を呪いなさい、そういったものとはですね、全く違うものなんです。聖書が語る悔い改めは、神の心に私の心を一致させる行いです。まあ、分かりやすく例えで言うならば、ラジオの周波数ありますよね。もう昔のラジオは、ね、こうつまみを回したり、まあ、今のラジオも、ね、こうバンドを、ね、ボタンを押すんですけれども、その周波数が、私が持っているラジオとその放送局の周波数があったら、きれいな音が聞こえるでしょう、ね。でもね、放送局でいくらすごいですね、世界第一のピアニストが演奏していても、その周波数が合わなかったら聞けないんですよ。放送局に問題があるんじゃなくて、私が周波数を合わせてないからの問題です。悔い改めは、自分勝手に生きてきた生き方から、神様が喜ばれる生き方に合わせる、変えることなんですね。悔い改めは、人生の最後は、終わりはもう死と苦しみ、他にはないんだといった生き方から、そういった考えたからですね、いや違う、永遠の命と祝福をくださる神様がおられる、そしてその神様のもとに帰るんだ、そしてそこで安らぐんだというふうに生き方を変えることなんです。そういうふうに、私は肺がんという病気を持って、悔い改めための祈りと、また同時に感謝の祈りを捧げるという日々を送りましたし、今も送っています。 さっきも言いましたようにですね、神様は私にもうちょっと生かしてください。今年51なんだけれども、少なくとも65まではいかがですか、そんなような祈りではなかったんですね。ただこの病気、肺がんが治ってですね、ただ健康に生きることはある意味で何の意味もないと思いました。そしてそれは神様が願うことではないと私は信じます。たとえ私のがんが治らなくても、よそより早く死んだとしても、私が今私のこの罪を悔い改めて神の前にですね、神様の前に清いきれいな心を持って魂を持って立つことができれば、それで神の前にですね、喜びを持って行くことができれば、私はそれで十分だと、そういうふうにですね、そういう心を持って今もそういうふうに日々を過ごしております。聖書にはこういう御言葉があります。歴代史第二7章14節ですけれども、私がお読みします。私の名で呼ばれている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求めて、その悪の道から立ち返るなら、私は親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの血を癒す。もう一度読みますね。私の名で呼ばれている私の民が、私たちがですね、自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求めて、その悪の道から立ち返るなら、私は親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの血を癒す、という素晴らしい御言葉がありますよ。皆さん、私が診断を受けた時に神様からいただいた御言葉がこれでした。そして私は本当にさらにもっともっと減り下って、そして貧しい心を持って12週間の抗がん治療を始めました。誤解しないでほしいのは、皆さん、信仰を持つということは、科学や医学やそういったものをもうね、無視する生き方を言うのではないんですね。神様が許してくださった道具、神様が人間に知恵をくださって、その人が人間が開発した、そういった、まあ、薬であろうが、治療方法であろうが、さまざまなものが、機械があったりしますよね。そういったことを感謝を持って受けるんです。これもまたですね、信仰を持った人の姿勢だと思います。そんな中で、究極的に私を癒してくださるのは、神様であると。だからね、不安せずにその結果を感謝を持って受け入れることができる、喜ぶことができるということなんですね。そういうふうに喜びを持って感謝を持ってね、治療をしてきました。そしてですね、一通り12週間の、まあ、治療が完全に終わったわけではありませんが、12週間の抗がん治療のまあ、検査をしましてですね、脳の MRI と、まあ、腹部の CT の検査をしまして、その、ある意味で、まあ、中間としての大きな、結果が先週の水曜日に出ました。さあ、果たしてどうなったと思いますか、皆さん。あまり関心ないですか。神様が私の病気を癒しておられると、そういうふうに思いますか。神様に捧げる祈りは聞かれるんでしょうか。砕かれた心を持って悔い改めの祈りを持って祈っている、あるいは多くの方に祈っていただいているこのことを、神様はどういうふうに答えておられるんでしょうか。そのね、またシティのね、写真をお見せしたいと思います。2番目の写真を見せてください。はい、これですね、 皆さんから見て左の方が先のと、ね、最初診断の時のがんですね。だいたい9センチぐらいと言われてました。それが12週間の抗がん治療をして今右の方に小さくなりました。あまり感動も感激もないですか。他人の病気だからもうなんとかなったみたいねですか。で今はもう2センチ以下の、ね、小さいがんになってしまいました。主治医の先生はですね、若手の先生ですけれども、いやユンさんすごいですね、この薬もめっちゃ効いてるんですね。もう主治医の先生も驚いて、私も驚いて、皆さんは驚いてなくて、これもすごいなと思いますね。まあ祈ってくださっておられること本当に感謝いたします。はい、いいです。まだ治療は終わってないです。まあ残っていますしね、治療中ですけれども、私は信じます。癒しの神様が、すべてを治めておられる神様が、主の御心であれば癒してくださると。また今日ですね、まあ全部は話しきれませんが、いつかチャンスがあればですね、主がまた私を感知して本当にきれいに癒してくださればですね、私を含めて私と一番近い愛する人2人のこの、まあそれぞれ違うがんですけれども、がんの癒しの奇跡の証しをさせていただきたいなと思いますね。私の母、私の妻、それから私、不思議に私は一番最後のがんの列車に乗ったような気がしますけれどもね。まあ全てですね、まあ省略して、まあ母もね、まあ癒されました、全く癒されました。そして、まあ10年前胃がんを診断されて手術をした、まあ、妻もですね、まあ完治といいましょうかね、薬も飲まずですね、元気に過ごしています。それですね、母と妻と私3人はがんの仲間になりました。まあ、2人は癒されて、私はまだね、あの治療中ではありますけれどもね、うん、だからですね、本当に今はですね、特に夫婦間の中でですね、本当に互いを何と言いますかね、憐れみ合うような夫婦になって、今年で結婚して25年目ですけれども、どの時より今の時が一番互いに愛し合っているんだなと、そういうふうに思っております。皆さん、誠の喜びと癒しはどこから来るのでしょうか。今日の聖書の御言葉がこういうふうに語っているんですよ。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのか。この山に向かって目を上げるという意味は、山は神様なんですね。だから神様に向かって目を上げる、私の助けは主から来る、神様から来ると、天地を作られたお方から来るんですよ。その方はですね、私の皆さんの足を揺らけさせることもない、私たちを皆さんを守られる方はまどろむこともない、眠ることもない、ちゃんと守ってくださるんですよという話で、お説を見ますと、主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない、主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる、主はあなたを行くにも帰るにも今よりとこしえまでも守られる。アーメン。私の肺がんがまだ治療中ではありますが、私は今ですね、会う方々にみんなにこういうふうに言っていますよ。私は肉体の体の病気は得ましたけれども、私の魂は癒されて回復されているんだと。そしてこの肺がんという病気はただの運が悪い、難しい、そんな災いではなく、 私の魂の癒しの薬なんだと私は自信を持って会うたびに多くの方々にこういうふうに言っているんです。嘘ではありません。本当なんです。この病気は呪いでも不幸でもありません。神様がくださる私の魂、あるいは私の人格、品性、人間関係、使命、希望に対する癒しの薬であり、回復の薬であると私は確信しております。今私がですね、もう皆さんもそうですけれどもね、このコロナのことがあるから、マスクをかけているから、ね、私の表情がですね、あんまり、見えないかもしれませんが、一瞬黙ってまずマスクをね外しますから、不幸そうに見えるか幸せそうに見えるかちょっと見てくださいね。どうですか。末期がんで不幸そうに自分の人生を呪っている人のように見えますか。そうではないでしょう。ある意味で末期がん患者としては見えないんじゃないですかね。え、近くにいるある牧師がですね、ユン先生、あのね、ちょっとこういうことは悪いけど、あなたも前よりもっと元気になっているみたいよって。そろそろメッセージを終わりたいと思います。人生ってつらいもんなんだ。しょうがないんだ。そういったものなんだよって、そういうふうに言わないでいただきたいですね。ここに違った生き方があるんです。どんな難しさの中に置かれていても、そこで喜びに満ち溢れ、感謝に満ちて、幸せに満ちて、希望に満ちて生きる生き方があります。そしてそれを持っている人、味わっている人々が世界中に大勢います。その生き方は、唯一の作り主なる神様の中にあります。そしてその方は今日の御言葉にもありますように私たちに幸福を、癒しを、希望を、平安を与えたいと願っておられるお方です。愛する皆さん、誠の喜びと誠の癒しはただ作り主なる唯一の神様から来ます。他にはありません。どうかこの神様に出会っていただきたいです。この神様を求めていただきたいです。聖書はですね、私たちが求めれば探せば必ず会ってくださると言われています。この方こそ誠の神様です。私が今体は闘病中ではありますが、神様からいただいたように皆さんにも神様による誠の喜びと誠の癒しと誠の平安が豊かに注がれますように心からお祈り申し上げます。お祈りしましょう。メッセージはここまでです。一言私